はい、それではサムエル記の第2の3章と4章ですね、今日はね、を学んでいきたいと思います。ここでの題名は非暴力の統治、非暴力の統治です。今日はダビデがヘブロンでユダ族によって王となってから、さらにですね、このイスラエル全体の王となっていく、その移行期の話になります。3章の一節ですが、サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。前回の学びを思い出していただきたいんですけども、ヨアブと、そしてこのアブネル、ヨアブがダビデ軍の将軍、そしてアブネルがイシュボテですね、サウル家の将軍ですね、が半分エンターテインメントで、で半分本気でこの戦いをし、そして最後のところで、このダビデは家来が19人とアサエルがいなかったんですが、このアブネルの部下ベニヤミンは、ベニヤミン人たちは360人をがやられていたと。まあ、ここからも少しこの見ることができるんですけども、このような形でこのダビデの方がサウルの家よりもですね、強くなっていったわけなんですね。そしてヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズレール人アヒノアムによるアムノン、次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルヤブ、三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム、四男はハギテの子アドニア、五男はアビタルの子シェファテヤ、六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供であるとあります。ヘブロンでの統治は、7年と6ヶ月だったんですが、7年と6ヶ月の間に、今読むと、6男まで、この生まれて、6人生まれているわけなんですね。これだけ見てもすごいんですが、もっとすごいのは、それぞれ別々の母から生まれているということですね。ダビデは早くからアヒノアムとアビガエルを妻としていましたが、その後にももっと多くの妻を得たわけなんですね。そしてエルサレムに自分が住むところを移してからも、もっと妻を、このそばめをですね、加えていったわけなんです。モーセはずっと前ですね、この今から、この時からだいたい400年くらい前のところに戻るんですが、モーセはイスラエルに彼らがこれからどうなっていくかということをですね、予言した、その説教、長い説教のところがあります。レビ記と申命記に書かれていますけれども、このような祝福があるよ、そしてこのような呪いがあるよというところがあります。そしてまた王たちが出てくるとき、イスラエルから王が出てくるとき、そのときはもちろん王はいなかったわけですね、イスラエルには。でも遥か先をモーセは見て、そして王が出てきたときにどうすればいいかという話を彼は話してるんですね。でそこで多くのこの金銀をですね、増やしてはならないとか、その馬を増やしてはならないということを言って、その中にこう申命記の17章の17節が、17節ですけれども、多くの妻を持ってはならないというふうに書いてあるんです。当時の、まあ今でもそうですけれども、支配者王はその金銀とかその軍事力ですねだけではなく、多くの妻を 持っていました。まあ、昔の戦国時代を考えていただければいいんですが、政略結婚というのがありましたね。その相手の王の、その娘と自分の息子を結婚させたりすることによって、その勢力を、このもっと持っていく、そしてその妻を、この得ることによって、自分の支配力を、この強めていくということをが普通に行われていたわけなんです。けれども、このイスラエルは違うんだよと。イスラエルは、その例えばあるものはこの馬を誇りとし、あとはあるものは戦車を誇りとしているけど、私たちは主の皆を誇りとする、この主の皆による民なんだからということで、モーセはそのように多くの妻を持ってはならないというふうに言ったわけなんです。けれどもここにダビデは本当に神に愛された人であると同時に、聖書全体に貫かれてますが、イエス様を除いて、その、まあ、人としてのイエス様を除いてですね、欠点がない人っていうのがないんですね。ありゃーというような出来事が書かれています。でちょっと私ショックを受けたりします。例えばノアがですね、あれほど正しい人で神に従っていたのに酔っ払って裸になって寝ていた場面とかですね、まあ、この前ね彼が質問しましたけれども、本当にそういう場面が出てくると一体何なのかなっていうふうに思うと同時に、あ、だから本当に正しい方は神しかいないんだ、キリストしかいないんだ、そしてイエス様には非の打ち所がない、罪を見出すことができないという証が暗闇の中のダイヤモンドのように光っているんだということがわかるわけなんです。でダビデはこういう弱さを持っていました。そしてこのダビデが多くの妻を持つことによって、彼が神によって引き上げられていたのに、今度それから下がっていくという話がこのサムエル記第2のテーマになっています。大きく3つに分けることができるんですが、1章から10章まではダビデが神によって王として引き上げられていく部分です。そして2番目が、これがですね、ちょうどサンドイッチのようになっているんですが、11章と12章においてある程度その戦いがですね、このまあ収まっているというか、ダビデが余裕をかましてしまってて起こった事件、バテシバを、ウリアの妻であったバテシバを取って、そしてウリアを殺すという罪を犯したところが出てくるわけです。で13章から最後までのところに、ダビデがその自分が蒔いた種を刈り取っていくところがあって、家庭内での流血ですね、それを見ていくようになるわけなんですね。でこれが起こった理由というのは、もう多くの妻を持ち、そしていわゆる半兄弟半姉妹がいたから起こったことだったんです。このようにそのダビデが弱さを持ち、そして今度ソロモンにその王位が引き継がれてからですね、そのダビデの弱さをさらに、なんていうのかな、拡大したような形で、彼は問題を持っていた。そのそばめと妻を合わせたら1000人ですね。そう、多くの軍馬を持ってですね、金銀を増やしていて、で結局彼は神を愛していたにもかかわらずですね、外国の神々に引き寄せられて、その老人になっている時にはその偶像が拝んでたっていう、本当に残念な出来事が書かれています。だからダビデがですね、ダビデじゃなくてモーセが、多くの妻を持ってはならないというふうにですね言ったわけなんですね。そしてサウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリツパといい、 アヤの娘であった。ある時イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。イシュボシェテがですね、このアブネルによって建てられた王だったわけですね。けれどもアブネルはサウルの家で勢力を増し加えて、イシュボシェテは脅威に感じたわけなんですね。それでこのような反発をしたわけなんです。で、本当に通じたかどうかというのは、この次のアブネルの言葉を読んでると、どっちかなっていうふうに、こう思ってしまうわけなんですけれども、いずれにしても脅威に感じてこの父のそばめと通じたということを彼を非難したわけですね。で、これはですね、性的な関係に入るというその不信仰的なもの以上の意味があります。当時の社会の中において、このある王をですね、倒してまた別の王が来た時に、その王位を確立させ、その前の王のですね、その残照というか残骸というんですか、それをですね、この取り除くためにしたことはですね、前の王のハーレムをそばめたちと寝るということを行いました。それによってこの権力をですね、自分が取ったんだということをデモンストレーション、明らかに皆に表したわけなんですけれども、そのような意味もここで含まれるわけですね。サウルのそばめと寝たということで、私が力を持っている、権力を持っているということを表しているわけなんですね。で、そこでアブネルは怒りました。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭とでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くして、あなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。どう思います？これやったのかな、わかんないですね。やったのかもしれないしですね、あの女のことで咎めるのか。そして主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たさなかったら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシバ、このダンからベールシバというのはイスラエル全体という意味ですね、に至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを、というふうにアブネルはまずユダの犬の頭、これはつまりユダのあっちの方ですね、ヘブロンで 王として立てられているダビデのことを言っているわけですけれども、その犬の頭とでも言うのかと。そして、このあなたのためにですね、真実を尽くしてダビデの手に渡さないのに咎めるのか。で、アブネルは主がダビデに誓われたっていうことを知っていたんです。今までの話の中にも出てきましたけれども、サウル自身の口からも出てきました。あとヨナタンがですね、かなり強く言って、そしてサウルの口からも出てきたし、でアブネルも知っていたわけです。つまり神が選ばれたのはダビデであるということですね。で、彼は知っていたのにもかかわらず、イシュボシェテをですね、王として立てていて、で、このことで怒ったことで、それをきっかけにして、彼は、もう、そのイスラエルの他の部族の者たちもダビデを王とするように、その、王位を、統合というか、その王位を移行させることをですね、手伝うという決断を彼はするようになります。で、次に11節で、イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことはできなかった。アブネルを恐れていたからであるですね。もう完全にこの傀儡になっているわけですけども。で、12節、アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう？私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った、よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろうと
言ってるわけですね。このサウルの娘ミカルとダビデは結婚していたことを思い出してください。ミカルがダビデを愛していたのをサウルが見て、サウルはですね、もうダビデが、この疑、あのダビデに対して疑いもかけ始めていたんですよね。そしてこのミカルがですね、ダビデを愛しているのを見てですね、これはいいということで、自分の手で、このダビデを殺すのではなくて、ペリシ人の手に殺してもらおうというふうに考えてですね、ダビデに花嫁料としてのこのペリシテ人をの羊の皮をですね、この取ってくるということを要求したわけですね。でそれでダビデは取ってきたわけですね。そしてミカルはダビデの妻となったんですけれども、その後で、ダビデが、確か逃げてる間ですかに、このサウルは他の男にですね、ミカルを与えてしまったわけなんですね。まあ、こういうずるいことをサウルは行ったわけなんですけれども、今ダビデが、このミカルを、この取り返してくれというふうに言ってるわけですね。なんでダビデがそういうことを言ったのか私はわからないんですが、まあ政治的な理由もあったのかもしれない、あとはまあ自分が本当にミカルのことを思ってたのかもしれない。でも、まあ、先ほどの多くの妻を持っているという彼のですね動きからすると、やはりその妻をなるべく多く持ちたいという、まあ、気持ちも働いていたのかどうかわからないんですけども、ダビデの弱さがここにありましたね。あとでこのミカルと仲悪くなるんですよ。見ていきますけれども、あと次回か次の回かな、2週間後に見るかもしれませんが、でもいずれにしてもそのようにして、このミカルを連れてきてくれという条件を出しました。でそれからダビデはサウルの子イシボシェテに使いをやって言わせた。イシボシェテに言ってるんですね。私がペリシ人の羊の皮100を持ってめとった私の妻、ミカルを返していただきたい。正式に言いました。アブネルではなくて、本当にサウルの家に対して正式に言ったわけです。そしてイシボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシの子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。実行したのはこのアブネル、その強制的にですね、その、武力でもって、武力って言ってもまあ大した武力じゃなかったと思いますけど、たった一人の男ですから、行ってですね、そしてこう強制的にミカルを取って、そしてこの旦那さんかわいそうですね、愛してたと思いますよ、泣きながらずっとついてきたんですから、まあ、こういう冷酷な、まあ、このまあ非常なですね、この出来事が起こりました。そして、17節、アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、あ、願ってたんですね。歴代史を読むとですね、このイスラエルの他の部族の人たちもダビデにどんどん惹かれているっていうか、そういうのを見ます。で実際に願っていたわけなんですね。で今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだですね。このようにして長老たちに説得をしました。でさらにベニヤミン人たちにも説得をします。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってからヘブロンにいるダビデのところに行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れたですね。ベニヤミン人は、最もサウルの家を支持している人たちです。なぜかといったらサウルがベニヤミン人だからですね。でもその人たちに直に言ってですね、でアブネルは説得をしたわけなんです。そして、そのベニヤミン人たちの支持も得ることができたわけです。でアブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデの元に来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。祝宴を張ってくれています。ダビデの寛大さをここで見ますけれども、続けてみますね。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り返し、彼は安心して、出て行ったとあります。で、ここまでを読んでいくとですね、本当に、この、まあ、ある、まあ、
なんていうの、まあ、あのイシュボシェテがですね、このアブネルを、この咎めたっていう、まあ、そういうことがきっかけになりましたが、この神様のこの王位の異常というんですか、をがですね、この平和裏にこの行われていくことをですね、こう見るわけなんですよね。血を流さないでですね。そして皆がですね、やはりダビデが王であるということを認めて、でそれでこの平和裏にですね、この移譲していく、この移行、あの王位が移行するわけなんですね。でこれが御霊の働きです。この霊的な権威というのはこういうものですね。イエス様のところにたくさんの人が集まってきました。そこには無理がないわけですね。霊的な神からの権威がある人のところには、そのおのずとこの人々がついてくるわけなんです。そしていろいろな人間的な妨げる力があったとしても、今このアブネルがその一つのことをきっかけにしてですね、もういいと言って、そして主が言われていることなんだからと言ってですね、この別に戦うことなくですね、この言ったようにですね、この御霊の働きのところにその平和の実というのを私たちは見ることができるんですね。そしてちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデの元にはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので、彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか？ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか？ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか？というふうに、ヨアブが言っています。アブネルは二重スパイなんですよということを彼はここで、言っているわけなんですが、このヨアブという人物も面白い人物です。彼はですね、非常に有能な戦士でした。これから、エブス人からですね、エルサレムを取るときもですね、彼はもう本当にここを登ったのかって言われるこの盾甲ですか、このギホンの泉からですね、その盾甲をですね上がってですね、エブス人を取ってった、あのエブス人と戦ったわけなんですけれども、他にもですね、本当にこの力を持ってですね戦って、で実際に勝利をして、行くこの有能な戦士でありました。でもまあ軍閥政治と言っていいでしょうか。その彼はですね、その戦っているその戦士であって、そのダビデとの違いは、ダビデも戦士だったんですけれども、違いはですね、本当にこの横暴さがあるんですね。乱暴さがあります。そして今平和にダビデが王となろうとしているということを彼は見極めることができなかった、あるいは認めることをしなかった、ゆえに彼はアブネルに猜疑心を持ったわけなんですね。それだけではない、彼は復讐心があったんです。次をご覧ください。26節、ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを遣わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻ったとき、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に、アサエルの血に報いたと言って、なんと殺してしまいました。
ヨアブにとってアサエルは肉の兄弟です。で、前の学びのところで学びましたが、アサエルが、アブネルをですね、この一心に追っていった時に、アブネルは殺したくなかったんですけれども、まあ、正当防衛的にですね、この自衛として、殺したわけなんですね。で、今ヨアブがその復讐を行ったわけなんです。アブネルの場合は戦闘の中で起こりました。でもヨアブの場合はこれ完全に殺人です。で、実は彼がしていることは殺人以上のことです。ヘブロンという町の中にアブネルが入って、そしてこの内側というのを出したわけですね。門から出して、で、これをぐさってやったんですけども、ヘブロンの町はヨシュア記によると逃れの町の一つだったんです。逃れの町というのは、当時この家族が復讐のために血を流すという義務感を持ってですね、その自分の家族のメンバーが殺された時に、その殺人者を殺す復讐をするというまあしきたりみたいなものがあったわけなんです。でも殺される人は必ずしもですね、その意図的に殺されているわけではなくて、事故死というのもあるわけなんですね。この例えばこの斧を振ったらですね、その使なんですか斧なんですかあれは頭がですね、この取れて、そして他のその隣で働いている人にぶつかって、そして死んでしまったとか、事故死があるわけなんです。で、そういう人が殺されることがないように、逃れの町というものを、このイスラエルのこの確か6つですね、このヨルダン川の東側に3つ、そして西側に3つ、ですね、その南側の方にあるのがこのヘブロンの町だったわけなんですね。だからアブネルは逃れの町にいれば、ヨアブは殺すことができないのにもかかわらず、彼は言い寄って騙して、そして出させて、そして殺したわけなんですね。もう意図的なんです。で、このようなことをしました。それゆえにダビデは今はできないんですけれども、死ぬ間際にソロモンにですね、ヨアブはこのアブネルを殺し、あともう一人、その本当に殺人、その戦闘、この戦争をしているどさくさに紛れてですね、人を殺しているんですけれども、その、まあ、もちろん戦争では人は死んでいるんですけど、いわゆるその戦闘行為ではなくて殺しているということですね。で、そのもう一人、彼は本当にそういう悪いことをしていると、だからあなたは正確に正しく裁きなさいということを言ってですね、ヨアブをソロモンが裁くわけなんです。で、こういうことをしたその出来事ですね、大きな出来事はこのアブネルを殺したということですね。それで28節に、後になってダビデはそのことを聞いていった、私にも私の王国にもネルの子アブネルの地については主の前に常しえまでも罪はない。ダビデは知らなかったということを言ってるわけです。私が命令したのでもない。そしてそれはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に漏出をやむ者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、食に飢える者が耐えないようにと言って呪っています。で、実際に自分が死ぬとき、晩年のときにソロモンにそのことをですね、この、まあ、引き継いでいるわけなんですが、彼はこのように血を流すのに早いものに対する裁き、呪いということをするので一貫していますね。あとでまたこの次の章でも読んでいきますけれども、この血を流すのに早いものに対する、この暴虐なものですね、に対する裁きを怠りなく行っています。そして、次に、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンの戦いで殺したからであったですね。そのさっき言った話ですね、復讐をしたということです。ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての民に言った、
あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。ダビデはですね、このユダの民すべてにですね、また後ではイスラエルの民にも対してですけれども、痛み悲しみなさい、喪に服しなさいと言って彼のために悲しんでですね、そしてこの丁重に葬ることを行ったんですね。32節、彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のように、あなたは倒れた民は皆、また彼のために泣いたと言ってですね、本当に泣いたんですね。悲しんだわけなんです。本当敵なのにもかかわらず、ダビデの心の中では全然敵になっていないんですね。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓っていった。もし私が日の沈む前にパンでも、また他の何物でも味わったなら、神はこの私を幾重にも罰せられますようにと言ってですね、食べるのを拒んだわけですね。民は皆それを認めて、それで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルはその日、ネルノかアブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。ダビデが平和を求めていることをですね、この民が分かっていきました。伝わっていったんですね。それで、このアブネルの死さえもがですね、ダビデがこのイスラエル全体の君主になるきっかけとなっていくわけなんですね。このダビデの反応を見てですね、あ、この人は戦いを望んでいたのではない、本当に一つのイスラエルを望んでいる人なんだということをこう認めることができたわけなんです。そして王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるようにですね。まあ、先ほど話した軍閥政治が、この行われていたことがよくわかります。この軍としてのヨアブというものが権力が強すぎてですね、王であるダビデが何もすることができない。またダビデ自身もこの軍に頼らなければいけないような少し弱い立場に置かれていたということがここから見てわかります。そしてそのような弱い立場に置かれて自分ではどうすることもできないようなところにいるときに無理やり何かをこじ開けるのではなく、彼は主がそれに報いてくださるようにというふうに主に委ねているわけですね。彼の素晴らしさ、まあ、彼が素晴らしいんではないんですけど、彼の特徴は、まあ、何回も言ってますけども、神様に委ねていく、神の主権、神を王としていったんですね。王であるダビデが、彼が神を王としていった、神の主権を認めていって神に委ねていったがゆえにですね、この平和も行われていくんです。彼が主に委ねたからこそですね、彼はヨアブを無駄に殺すとか罰するということもなかったわけですね。まあ、それができなかったし、また彼自身がですね、この妬みを持ったり、この怒り、なんですか、恨みを持ったりですね、そういうこともせずですね、主に委ねていったわけなんです。4章に入ります。サウルの子、イシュボシェテは、アブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆、うろたえた。イシュボシェテの周りにいるイスラエル人がですね、うろたえました。イシュボシェテもうろたえました。サウルの子イシュボシェテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名はレカブといって、二人ともベニヤ民族の、ベエロテ人、リモンの子であった。 というのは、ベーロテもベニヤミンに属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて起流者となった。今日もそうである。とありますが、この二人の略奪隊の隊長ですね、彼はまたすぐに出てきます。そして4節、さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子一人がいた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレールから持たされた時、5歳であった。死んだね、ペリシ人との戦いでですね、死んだ時、この5歳だったんですね。ウバがこの子を抱いて逃げる時、その戦いの中に逃げたわけです。あまりに急いで逃げたので、その子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名は、メフィボシェテと言った。メフィボシェテです。ダビデはヨナタンとの契約のゆえに、後で彼に良くしてあげるわけですね。ダビデはサウル自身に対しても、イシュボシェテに、アブネルに対してもですね、そして今から読んでいきますが、イシュボシェテに対しても、で、また今ここに出てきたメフィボシェテに対してもですね、何の害も与えないんです。むしろ良くしてあげようという、この気持ちの方がずっと強く働いてますね。何の害も与えてない。で、ベールテ人、リモンの子、レカブとバーナが、日だかりに、イシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バールは逃れた。先ほどの略奪祭の二人ですね。彼らが家に入った時、イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首を跳ね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデの元に持ってきて、王にこう言った。ご覧ください。これはあなたの命を狙っていた、あなたの、敵、サウルの子、イシュボシェテの首です。主は今日、我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのですと言っていて、この二人は今、手柄を立てたということをダビデに言って、そして、ダビデの好意を得よう。また報酬を、ダビデから報酬を得ようと考えたわけなんですけれども、ダビデの反応は正反対なんです。ご覧ください。するとダビデは、ベーロテ人、リモンの子、レカブとその兄弟、バーナに答えていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。この苦難というのはサウルの手によって追われたあの時の苦難です。主は生きておられる。かつて私にご覧ください。サウルは死にましたと告げて、自分自身では良い知らせを持たしたつもりでいたものを私は捕らえてツケラグで殺した。それがその良い知らせの報いであった。アマレク人ですね。アマレク人です。ましてこの悪者どもが一人の正しい人をその家の中の、しかも寝床の上で殺したときは、なおさらのこと、今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを覗き去らないでおられようか。ダビデが命じたので若者たちは彼らを殺し、手足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るしたですね、死刑です。の反面、しかし、イシュボシェテの首は、ヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに葬った。イシュボシェテは、アブネルと同じところで、ヘブロンで、丁重にダビデは葬らせたわけなんですね。そして5章に、イスラエルの全家が、すべての家が、ダビデを王とするというところに移っていきます。ここで見る特徴は、ずっと彼は平和を望んでいた。でも、いわゆる今日の平和主義者が言っているような、このいわゆる平和ボケというような平和ではなくて、本当に神様の正義にこの基づいたところのですね、平和なんです。彼は一切自分で手を出すことがなかった。なぜかと言ったら、神が主であって、
神が全ての状況を支配されていて、そして彼はこのアブネルとかサウルとかイシュボシェテとか自分の敵である人をもですね、兄弟であり愛して尊んで、そして何かヨアブのような状況が起こってもですね、自分が何かそれによって反応して自暴自棄になることもなく主に委ねてって、この主権から来るところのですね、平和があるわけなんです。そして彼は悪者に対してはしっかりと裁きを行っています。血を流すのに早いもの、暴虐なものですね、そういうものに対するこの裁きを行っているんですね。で、ここに実はダビデの子であるイエス様の型があります。もちろんこのダビデはキリストの御霊、神の御霊に満たされているわけですから、おのずとキリストの証をしているわけですけれども、キリストが王である、そのイエス様がどのような方か、平和の君であるイエス様の姿をよく表しています。有名なクリスマスの時のイザヤ書のですね、予言がですね、こう書いてありますが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子は私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その、王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、というふうにイエス・キリストが、特にですね、また再び戻って来られる時の特徴というものが、このダビデの生涯を通しても、彼の不完全さはありますけど多くの妻だという、だけれども私たちは見ていくことができるわけなんですね。パウロがですね、ローマ人への手紙の12章のところで、誰に対してでも悪に悪を報いることはせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい、というふうに書いてあって、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいというところがあるんです。で、その平和を保つという、その、私たちは方法をですね、今、見ていくことができました。主に委ねていくということ、御霊の導きに従っていくということ、そしてただ平和でいるということではなくて、正義に裏付けられたところの平和、罰しなければいけないところを罰していく、そこの平和です。ですね。で、これを私たちも、キリストの思いが与えられている私たちもですね、この自分に関する限りとパウロは言ってますけれども、私たちの周りで、この行っていくことができる、キリストが私たちの王となってですね、そして、自分たちの身の回りでもそれを行っていくことができるんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。平和について今この深く考えることができまして感謝します。聖霊の御の中の一つに平和がありますけれども、お父様、本当にいい、この私たちが単に争い事がないということではなくて、本当の意味でのこの平和を今見ることができました。で、それに違反するこの人間的な方法で物事を解決しようとするこのヨアブと、またこの二人の略奪罪の姿を見ましたけれども、神様、本当にそれがはっきりとくっきりと、このその違いが分かることによって、今私たちも平和を追い求めなければいけないんだということ、そしてどのように求めたらいいかということが分かりました。神様、どうぞこれを本当に、あなたは知恵、本当にあなたは知恵である方です。私たちにこの知恵を与えてくださって、そして私たちも平和の中で生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。